今日は宣言が語る実際的な知恵の第10番目として、神と共に計画する宣言の16章の1節から4節まで、そこから神と共に計画するということについて、少し学んでみたいと思います。はじめに御言葉を真に読ませていただきますが、ご一緒に皆さんも多分出てますので、部屋でおってください。真言第16章1節、人は心に計画を立てる、主はその下に答えを下さる。人は自分の行いがほとんど純粋だと思う、しかし主はその魂の値打ちを計られる。あなたのしようとすることを信じなれ、そうすればあなたの計画は揺るがない。主はすべてのものをご自分の目的のために作り、万能さえも災いの人のために備える。この御言葉は1節から4節まで、順に追って神と共に計画する、自分の人生に神を計算に入れた人生ということはどういうものであるかということについて、この箴言から一つ一つ、見ていきたいと思います。で、今日の箴言からの学びは計画ということですけれども、人間関係でも計画性のある人とない人では大変大きな違いがあることは皆様よくご存じだと思います。で、計画性のある人はとても分かりやすくて安心して一緒に行動ができますけれども、計画性のない人と物事を一緒にしなければならない時は大変です。いつどのようにどんなことが起きるかわからないのですから、安心できませんし先がわかりません。ですから心が落ち着きません。このような人とは一緒に何かをしようと考える人は少なくなるのは当然だと思うんです。そのような人と一緒にいなければならないければイライラが募ってきて、精神的にも果ては肉体的にもダウンしてしまうという症状が起きます。そして案外ですね、その計画性のない人はこののんびりとですね、相手のイライラがこの自分に原因があるということをこの理解しない場合が多いのではないかというのは現実です。というのは私もその一人で、多分主人をイライラさせている人ではないかと思うのですが、逆にですね、私は主人と結婚して驚いたことの一つはその計画性です。自分にないものを持っている人と結婚できて本当に良かったと思っております。その主人のですね、ダイアリーというのはこの1年分のですね、はその計画性の最たるものの証拠なんです。でちょっとこの礼拝終わった後に見せてもらうと良いと思いますが、終わったものはもうみんな真っ黒になってます。どうしてかと言いますとですね、そのなすべきこと、出席すべき諸行事、事務的な用事、書くべき手紙、説教の準備予定などなど、この優先順位がこうつけられてね、びっしり書き込まれております。で、一日になすべきことがその日の欄に書き込まれていますから、それが一つ終わるとこの黒線でこう横に引かれるわけですね、終わったね。そして一日の日の終わったその日の項が、その一日が終わると真っ黒になるで、それが何日も続くんですから、過去 のダイアリーのページはこれ真っ黒なんです。で多分主人はこの特殊な人間のこの部類に入るんだと思いますが、ともかくものすごい計画人間です。そのおかげで私がのんびりできてるんだと思うんですけれども、ともかく、主人の計画性からは学ぶことが多くあります。ですからあれだけの仕事ができるのかなと思いますし、しかしおかしいことにそのダイアリーをですね、置き忘れることがしょっちゅうあるんです。そうするともうこの大汗かいてそのダイアリーをこう冷えて探しておりますっていうのは、何していたのカラカラくなるからですね。まあそんなように主人のこともことから計画性があることはその日々の生活で大切であることはよくわかりますけれども、今日のこの信念の学びからは神と共に計画することの大切さです。
この16章1節から4節をよく考えますと、このもっとその日常のそういうことだけではなくて、もっと大きなこの人生の岐路とか、右にするか左にするかによって人生が大きく変わるようなこの選択の時、例えば職業の選択、伴侶者の選択、学校の選択、将来何になったらよいのかというような、この人生に計画、人生のこの計画について教えているように思うのです。もちろんこの日々の小さなことどもについても、神様の知恵の助けは必要ですけれども、その土台となる人生の計画はもっと大切です。間違うことのないように神様は私たちに教えようとされておられます。その正しい計画を教えれば、どのように選択したらよいか、この箴言の1節から16章の1から4節までを通して学んでいきたいと思います。でまず一番初めは1節からですけれども、計画は神から来る。案外自分で自分の計画を立てていると考えるかもしれませんけれども、一番初めにまず計画は神から来ることを知っていただきたいと思います。人は自分の人生だから自分の思った通りに生きることができると考えていると思いますけれども、そうではありません。聖書はそう言っていません。聖書は全ての人の歩みは神の御手の中にあると宣言しています。神を自分の人生の中に計算して生きる人は大変賢い生き方を選び取っていると教えています。一節を見てみますと、人は心に計画を持つ、主はその下に答えをくださるとあります。人は心にまずその自分の願いと希望を持ちます。自分は将来教師になりたいなど何でも良いのですが、心に持つ希望や夢は自分にとって素晴らしいものであると誰でも考えています。人はどんな夢でも持つことができます。夢を持つことは人に希望を与え、それに向かって努力を惜しまないという意欲を与えます。しかし人は自分で計画や願いを持ったように思いますが、信念は主はその人に下ですね、下ですね、単語ですね、に答えをくださると書かれています。これは本当に私も面白い表現だなと何度も何度も読み返させていただきました。これ何を意味しているでしょうか。この下に答えをくださるお方は主と書いてありますね。それは神であると信玄は言っています。でここに私たちの人生の主権は神にあるということを言っているのではないでしょうか。でその上、この下に答えをくださるというのは心の思いの言語化ですね、言葉に出して表すということを言っているように思います。思っていることを言葉に出すということは実行への表明、こうしたい、私はこうなりたいということを心に思っているだけではなくて、この口に出しているということですね。ということは決意の表明です。で実行への第一段階でしょう。で物事を慎重に考える人はやたらと自分の夢を口に出していません。それがとっても大きな計画だったり夢だったりするとますますそうですよね。でよっぽど確実になった時初めて言葉に出して私はこうなりたいんだというふうに表明いたします。で自分の言葉に責任を持つ人です。でそれは自分の言葉に責任を持つ人は必ず実行が伴います。で反対に口に出したことを実行しない人はこの人々に信用されません。言っても何もしないという人ですね。ですから思いを実行へと歩み始める人は神からの確信を得ている人ではないでしょうか。信玄はそのように言っているように思います。で私もですね、私の人生を導いたとても大切な言葉がございます。それは皆様もよくご存知と思いますけれども、ピリピ書2章13節のあなた方のうちに働きかけてその願いを起こさせ、かつ実現に至らせるのは神であって、それは神の良しとされるところだからであると、 これは口語訳です。私が高校生の時に信仰を持った時は口語訳が使われておりましたのですから、この御言葉は口語訳で覚えてるんですね。で、新改訳の訳よりもぴったりときます。もう一度読みます。あなた方のうちに働きかけ、その願いを起こさせ、かつ実現に至らせるのは神であって、それは神の良しとされているところだからであると。で、私も高校生の時に、17歳の時にイエス様を信じた時に、まず一番最初に願ったことは、私の人生は神様のために用いていただきたいという願いだったんですね。それまでそんなこと一つも考えたことはございませんでした。で、将来は神様のために神学校に入って、そして宣教師になりたいという夢を願いを持ったんです。で、本当に紆余曲折はございましたけれども、その後大学を出て神学校に入り、宣教師となってケニアで18年間御用をさせていただきました。ですからこの御言葉は本当なんですね。ですから願いを起こさせ、かつ実現に至らせるのは神であってと、私たちの心に持つ本当の私たちの人生、このように生きたいという願いは神から来ているということを覚えたいと思います。しかしそれだけですと片手落ちになりまして、2番目にその人生設計の上で神は動機を探られる方であるということがバランスを取っていると思います。2番目は2節を見ますと、人は自分の行いがことごとく純粋だと思う、しかし主は人の魂の値打ちを図られるとあります。で、このことはですね、私たちが物事をする時のこのやり方、あるいはこのやり口について言っていると思います。で、今自分がしようとしていることは、その動機を吟味しなければならないということを教えているように思います。で、人は自分が考えたこと、あるいはやろうとしていることについては、案外いつも正しい行動をしていると考えているのではないでしょうか。間違っているとも時々思う人もいると思いますけれども、でも大体自分は正しいと考えていることが多いと思いますけれども、しかし神様はその人の裏側の、その人の行動の動機を見るお方でございます。で、正しい動機でない行動は神様の祝福も、あるいは人々の尊敬、あるいは信用も得ることはできません。案外その動機を見透かされているという場合があるんですね。その正しい動機でない行動というのは独りよがりの行動になるという傾向があるからです。で、自分一人が正しいと考えると周りが見えませんし、案外人は迷惑と思っていることを一生懸命しているということになっている場合があるのではないでしょうか。ですから私たちが自分の行動をよくよく神の前に吟味することが必要であります。自己中心な計画ややり口は正しい結末に私たちを導いてはくれません。で、このことを深く知らなければいけないと思います。人に信頼される人は自分のこの考えに固執しないで、いつも自分が正しいということですね、というそういうこの考えに固執しないで、よく人の忠告を聞く人、また神の人ばかりではなくて、その神の御言葉の前にこの自分の行動を吟味する人でなければならないと思うのです。で、独りよがりの人は聞くことのできない人ではないでしょうか。もしあなたに誰も、あなた本当はこういうふうにしたらいいんじゃないのというようなこの忠告をしてくれる人がいなければ、気をつけた方が良いと思います。というのは、あなたは聞く耳を持っていない人と思われているからです。やはり、ひろこ先生、本当はこういう方がよろしいんじゃないでしょうかと言ってくれる人がいるということは感謝なことです。で、言ってもあの人だったらダメよと言うと逆に叱られちゃうから何も言わないっていうような、でそういう 上司がもしあなたの上にいますとですね、大変その、まあ、団体とか職場とかそういうところはワンマンが支配する、何も言うことを聞かない場所になってしまって、大変物事がうまくいかない、コミュニケーションが成り立たない、閉鎖的な場所として、なってしまって、良い結果にならないと思われます。さて、主によって私たちの魂のそれではこの値打ちを図られるとしたらですね、どうなるでしょうか。私たちの魂を神様はこう測るとおっしゃるんですね。で、皆様もよくご存知のようにダニエル書に出てくる、ペルシャサル王とはメネメネテケルウパルシンとこう言われてですね、神様の計りに合格できなかったこの王様はその世のうちに殺されて滅んでしまいました。で、この王とこの独りよがりの人の共通点っていうのは、その、まあ、ちょっときつい言葉ですけど、傲慢さにあるのではないかと思います。自分をの音が、自分の行いがことごとく純粋であると考えるということ自体どうでしょうか。すでに傲慢ではないでしょうか。自分を超越した人間と考えて、ルールも礼儀も超越して、自分は良いことをしているからこれで良いのだと考える傾向ですね。これは大変人にとっては迷惑な結果になると思います。っていうのは、その行動がどんなに人を傷つけているかも想像をできない人になってしまっているからです。で、教会ではママですね、時々ですね、熱心な信仰のゆえでしょうけれども、まあ、自分を義として私は正しいことをやってるんだからって言って、こう超越しても大丈夫っていうような、その行動を見る場合がございます。はい、私自身も自戒しなければいけないと考えております。で、3番目、最終的な計画の成就はその計画を神に委ねることが大切です。3節を見ると、あなたのしようとすることを主に委ねよ、そうすればあなたの計画は揺るがないと書いてあります。私はこの御言葉が大好きです。で、人生の歩んでいる中で自分の思わない方向に進んでいるように感じられて、本当に自分の願っていることは間違っていたのではないかと揺れてしまう時があります。いろいろのこの理由がありましょうが、時がまだ十分に熟していないとか、自分の方に準備ができていないとか、そのことが実現した場合ですね、その立場に立つのにこのまだ自分の方が準備ができていないとか、そういうふうに、どこかの理由で、時々その神様は十分にその時に、成就しないようになさることがあるんですけれども、そのゆえにこの私たちの方はですね、挫折感にこの支配される時、そういうことを皆さんは経験されたことがあると思います。で、人生生きてきますと物事が全て順調にいくとは経験上誰も思っていません。子供の時だけです。でも子供の時ももうすでにね、挫折感をたくさん味わう子供もたくさんいると思いますけども、そのような時に自分の力で何とか解決しようと焦ってはいけないと主は教えておられます。人間はわがままですから、自分の思ったように自分の願った時に願いが成就することを幸せと考えるんですね。しかし人生は決してそのようにはなりません。そのような時に神にその自分の人生を委ねている人は、その神の支配権を信じている人でございます。で、このことを知っている人は幸いです。自分のその神の自分へ この最善を信じて委ねて待つことを知っているからです。で、待つということはレベルの高い訓練です。しかしこの待つということを知ると、直面しているこの黒雲ですね、なんと楽な心で 神に委ねることができるでしょうか。ここに焦らないで着実にこの目標に向かって前進できる勇気と力が湧いていきます。でこれが成功の秘訣でございます。で4番目にいきますけれども、大変これもやはり神様が人生の私たちの支配権を持っていらっしゃることの一つの表れと考えることができますけれども、4番目、主は私たちの計画を邪魔したり妨げようとする人をもわざわざ置いていってくださるということなんですね。そのことを知りましょうということです。4節の主はすべてのものをご自分の目的のために作り、悪者さえも災いの日のために作られた、この御言葉ですね。これは私にとっても本当に大きな慰めを与えてくれる御言葉でございます。私たちの人生は多くの、邪悪というか、今朝も主僕は意地悪をする人という言葉が何度か出てきましたけれども、意地悪をする人、妨げようとする人、そのような人によって私たちのこの夢あるいはメンツ、それらのものが破壊され、妨げられ、いじめられ、苦しい日々に落とされることがあると思います。でも私たちはその人を恨みますね、正直言ってね。この人さえいなければ私の人生は順調にいったのにっていうような、そういう思いですけれども、しかし神様はその人が私の人生の中に入ってくることを許しなさっているということを信じる、そういうふうに考えると人生観が大変大きく変わります。悪者さえも災いの日のために作られたと主はおっしゃっておられます。ですから私に降りかかるその災いは神の目的達成のためにあると考えられます。大きな慰めではないでしょうか。必ずやその災いから私たちを救ってくださるということ、またその災いを用いて私たちを訓練し計画達成のために備えてくださっているのだということです。で私がもう一つ好きな御言葉は、人の悪を帯の余りと舌を飼い、これはちょっと難しい言い方ですけども、人の悪を帯の猫余りと舌を飼いという表現が、ございます。それは何を言ってるかというと、私たちの人生を悪意を持ってですね、こう邪魔したり妨げたり、あるいは破壊しようとする人たちはいますけれども、案外神様はその人もこのように主の許しのもとに、その人が私たちの人生の中にそういう役割として置かれている。しかしそのことを通して私たちは訓練され、主の御姿に似るように変えられ、待つことを教えられ、そしてどんな困難にもめげないで目的のために進んでいくという、本当に考えられないような豊かなものを、その悪いことをする人によって私たちは訓練されるわけですよね。そして本当にその結果ですね、素晴らしい結実が私たちに与えられるっていう、これ真実なんですね。それが帯の余りなんですね。で私たちは本当にそのように悪い人たちをも用いて、神様は私たちを本当に豊かに報い、そして訓練し、主にいるものとしてくださり、そして人生の本当に最高の神様、私たちに備えてくださった道をしっかりと揺るぐことなく進んでいくことができるように助けてくださる方であると、そのことを今日覚えさせていただきたいと思います。どうぞ皆さんも神様が自分の人生の支配者であり、自分は私たちの人生の支配権を持っていらっしゃる方であるということを覚えて、共に主を計算に入れた計画を持って人生を歩んでいただきたいと思います。それではお祈りいたして、お渡しします。 先生と太田さんの方にお返しいたします。愛する天のお父様、ありがとうございます。神様は全てのことの中に私たちの人生の神の小さなことにもあなたの計画の一端がいつもあることを教えていてくださりありがとうございます。願いを起こさせかつ実現に至らせるのは神様です。そして本当に私たちのその願いの動機をも探られるのもあなたでございます。そして神様、本当に私たちは自分の努力で頑張るのではなくて一歩下がってそれを主の御手に委ねて待つときにそれが揺るぐことなく成就への最短の距離であることを教えてくださいました。また私たちが歩んでいくときに災いあるいは邪悪な人々の手というものも見ることですけれども、それをも神様はあなたの目的のために私たちのために益のために置いていてくださるということを教えてくださりありがとうございます。本当に素晴らしい主と共に計画する人生の勝利の道を教えていただきありがとうございます。一人お一人がこの神様を計画に入れた人生をこれからも着実に歩んでいくことができますようにお導きください。感謝して主イエス様の名を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。